今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の5章1節から5節です。第二サムエル記の5章1節から5節。イスラエルの全部族はヘブロンのダビデのもとに来てこう言った。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが私たちの王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかも主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたがイスラエルの君主となる。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来たとき、ダビデ王はヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはダビデに油を注いでイスラエルの王とした。ダビデは30歳で王となり、40年間王であった。ヘブロンで7年6ヶ月ユダを治め、エルサレムで33年全イスラエルとユダを治めた。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、今日も我らはあなたの御言葉の前に来ました。あなたに敬意を表そうと、朝の最も早い時に起きて御前に集いました。それゆえ主よ、あなたが一人一人の上に豊かな恵みを返してくださいますように、この私たちの犯してきた罪々を清め許し、あなたの御前に立つにふさわしく整えてください。どうか語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を清くし、通りよくして、心を清くして、御前に御言葉に勤しむことができますように導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよ、ね、ダビデが王となりました。全イスラエルの王とされました。ダビデ、聖書の中の、ね、もう最重要人物の一人です。新約聖書の最初の最初にもね、アブラハムの子孫、ね、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、イエス様のその系図の中に、ね、代表人物の、ね、一人、アブラハムの次に出てくる代表人物として出てきます。ダビデ、そのダビデ、今までずっと、ね、第一サムエル記の、十何章からかダビデが出てきたんですけども、しかし、いよいよここで全イスラエルの王となりました。イスラエルの王となった期間、ね、ダビデは30歳でヘブロンの王となり、で、まあ、ヘブロンで7年と6ヶ月治めて後、エルサレムで、ね、全イスラエルを、33年治めた。まあ、ダビデは、この、まあ、統治の期間としては合計40年なんですけども、聖書全体を見ますと短いなって思うかもしれません。聖書全体の、ね、全歴史からすれば、この、まあ、ダビデが治めた40年という期間は、確かに短いです。でもダビデが成した諸々の 功績、これらは本当に、聖書全体を通じて、このダビデが偉大な王であったということを、それを語っております。そしてイエス・キリスト、来たるべきイエス様はこのダビデの子孫である、ダビデの子イエス様、よく言われておりますね、ダビデの子イエス様、ダビデという偉大な王の子孫からメシアが現れるという予言が、まあ、この後なされるんですけども、ですからこのダビデの偉大さ、この40年の間に成したこと、まあ、40年、まあ、ダビデが、ね、もうまだ睾丸の少年だった頃からすでに、 ゴリアテを倒して、でそこからダビデの、その活躍は始まったわけですけども、このダビデの信仰、ね、主に対する様、これは非常に忠実であり、そして彼が成したことは真実なことが多かったです。実際ダビデが、ね、この王になるまで、ね、第2サムエル記に入ってサウルが死んだ後もダビデはずっと真実に歩んできました。まあ、真実といってもほぼダビデは第2サムエル記以降待ちの姿勢だったんですけども、でも物事が、状況がことごとく、ね、ダビデの敵に対しては不利に動いて、ダビデに対しては有利に動いて、もうですから、ね、棚ぼた的にダビデは、ね、サウルが死んだ後、どんどん、まあ、物事が起きて、それに対する、ね、しっかりとした対処、それをして、ね、サウルが死んだ時も、また、サウルの将軍アブネルが殺された時も、そしてまた前回のね、イシュボシェテ、サウルの子が死んだ時も、しっかりとね、このことは、自分から出たことではない、ね。自分はそのような、もう裏で糸を引いたりとか、そういった、もう、表向き、ね、穏やかな顔して、まあ、裏では変なことを企むようなね、そういった心は一切ないという潔白を表明し、また、神の国の義はどういうものであるか、ね、石を教えて寝込み襲われて、ね、そういう卑劣なやり方をした者に対する報いはこうである、ね、そのようなことでダビデは義を表していきました。でそうしてダビデはこの全イスラエルの王となったんです。全イスラエル、それまでサウルが支配し、サウルが死んだ後は、ね、分裂して、ね、ダビデにつくユダの、王国と、その他の11部族を治める、ね、あの、アブネルを筆頭とするイシュボシェテ、サウル家の残りの人たち、ね、その時においても、ね、ダビデは、もうどんどんどんどん栄えていきました。それは主が選ばれたからです。主が油を注がれたからです。主が任命されたものはですね、まあ、このように、たとえ自分から何か行動を起こさなくても、主が物事を、状況を、社会情勢をそのように持っていって、でそれでダビデをそのようにするんです。ダビデは、ね、全イスラエルの治める王となった時、この時は、まあ30歳だったんですけども、でもその時において、このダビデはその性質、主に愛されるという性質、その立ち位置にしっかりと留まったんですね。主が私に油を注がれた、だから私は何々しなければいけないとか、そういったことを一切なしに、ただ、自分的にはもうじっとしていただけ、でも主がことごとく周りを動かしてそのようにされた。全イスラエルの全部族はヘブロンのダビデのもとに来てこう言った。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。ね、要するに同じ骨肉、ね、同じアブラハムという、一人の父から、自分たちは別れてた、ね。あなたと私は同じ骨肉から出ました。同じ兄弟姉妹です。ね、そのように全イスラエルの長老たちはダビデのところに来て言いました。2節、これまでサウルが私たちの王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。で、全イスラエルはですからダビデがふさわしいということを、ね、それを知っていたんです。でもサウルという、ね、油注がれた王が、もう当時いたから、ね、ですから、まあ、実質的にはサウルという王がいたんですけど、でも本質的にはダビデ、あなたが王でした。そのように認めていたんですね。で、しかも、主の、その認証があるんです。ね、2章の後半、主は、エホバは、あなたに言われました。あなたが私の民、イスラエルを牧師、あなたがイスラエルの君主となる。ね、全イスラエルの長老は、ね、主であられるエホバが、あなたに言われた。ね、あなたが、イスラエルを牧する。 イスラエルを牧する。キング・ジェームズの英語の聖書では、フィード、養う、食べさせる、イスラエルを牧する、そういうふうに記されております。ね、イスラエルを牧する牧者としてダビデを立てられた。主はですね、ですからダビデを羊飼いの、ね、あの園から、羊の檻から選び出して、そこから、抜け出して、全イスラエルを牧する牧者に任じられた、詩編に書いてあります。ダビデを、ね、主は牧者としたんですね。冒頭でお見せしましたのが、エゼキエル書の34章なんですけども、エゼキエル書の34章のところに、ね、私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる、23節となるんですけども、ですから主は、ダビデを牧者として、ね、羊を養う、その羊飼いの、長として、立てられた。この羊飼い、牧者という言葉は、聖書の、ね、初め創世記から、黙示録に至るまで非常に重要なキーワードです。イエス様は私たちの羊飼いですね。主は私たちの羊飼い、牧者です。この、ダビデは牧者として立てられました。もっともダビデは、ね、その生涯の中においてその、ね、王となった後もろもろの、罪を犯します。間違いも犯します。弱さのゆえに、誘惑に勝てない時もあります。ダビデは、まあ、そのようないろいろな間違いは犯すんですけど、でも主がなぜ彼を愛されたか、それは彼確かに罪を犯すんですけど、なんで主は彼を愛されたか、間違いがある、弱さもある。私たちも同じですね。なんで主は特別ダビデを愛されたか、サウルをなぜ退けられたか、それは容姿とかあるいはなんか頭の良さとか強さではないんですね。サウルは、ね、容姿端麗でしたけれども、でも退けられた。なんでダビデが愛されたか、それダビデいつでも、ね、主に戻ったからです。罪を犯した時でも、また、ね、弱さゆえに間違いを犯した時でも、ね、ダビデは主に戻りました。でもサウルは戻りませんでした。主に立ち返るということ、ね、間違いを人は犯します。罪も犯します。でもその都度それが指摘されたと、されるたびに主に立ち返ること、ね、自分のうちに過ちを認めて、そして御言葉のこの基準に従って主に立ち返る、その性質が、ね、主に愛される性質です。このエゼキエル書の34章のところをダビデが牧者であるということが出てくるんですけど、34章の20節からちょっとお読みしていきます。それゆえ神である主は彼らにこう仰せられる。見よ、私自身肥えた羊と痩せた羊との間を裁く。あなた方が脇腹と肩で押しのけ、その角で全ての弱い者を突き倒し、ついに彼らを外に追い散らしてしまったので、私は私の群れを救い、彼らが二度と餌食とならないようにし、羊と羊との間を裁く。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデはあなた方の間で君主となる。主である私がこう告げる。アメン。このエゼキエル書の34章、一節からのところは、ね、イスラエルの牧者たちに対して、ね、もう本当に自分で自分の懐を肥やして、ね、羊たちをないがしろにしている、ね、羊の肉は食っても、羊の毛は、ね、刈り取って自分の衣にしても、羊たちを養わない、そういう無能な、いや、有害な牧者たちに対する裁きがまず宣言され、そして、羊同士の間での争いについても、その羊と羊との間、それを裁くことも、主はここで仰せられるんですけども、牧者が、ね、無能であったりすると、また、無牧であったりすると、まあ、このようなことが起こるんですけども、でも、 主が起こされるのはこの、ね、私のしもべダビデを起こす、ダビデ、まあ、このエゼキエルの時代はもうダビデの時代が終わった後、ね、将来ダビデのような一人の牧者を起こされるという、ね、その予言です。それはもちろんイエス様のことです。イエス様が、ね、本当に完璧な牧者となって、しかも、ね、ダビデは統治40年でしたけども、永遠の統治を、ね、行うものとして、しもべダビデを起こす。その予言がここでなされております。ダビデはその40年という統治の中においても、いろいろな失敗を犯しました。ダビデの失敗のゆえに、本当に大勢の人々が倒れたことがありました。ダビデが、ね、住民を、自分の兵士の数を数えさせて、でその時に、ね、その罰としてイスラエルに非常に激しい疫病が起こって、ね、ダビデ自身の罪のように多くの人々が、倒れてしまった、そういう事件もありました。また、ね、ダビデがその下院の罪を犯して、でそれでその、バテシェバの、ね、夫ウリアを、ね、もう暴殺するような、そういうこともしました。ダビデはそのような諸々の罪を犯しはしたんですけども、しかしこの来たるべきしもべダビデ、彼は完全なる養いでもって羊たちを牧し、群れを養い、そして彼らの君主となる。このダビデ、その来たるべきメシアの雛形なんですね。主の前に忠実に歩んだからです。罪を犯したり、殺人を犯したり、またダビデ自身の、ね、無知、弱さ、それの上に多くの人々がとばっちりを受けたり、そういったこともありますけども、でもダビデが愛されたそのコツは、いつでも主に立ち返ったこと、ね、罪が指摘された時でも主に返った、本当に激しく悔い改めました。バテシバとその下院の罪が示された時、あの詩編51編、ね、有名ですね。本当にダビデは心底自分自身悔いております。本当に清くなりたい、ね、ヒソプでもって清めてください、私の血の罪をどうか許してください、清めてください、あなたが注がれたその聖霊の油を私から取り上げないでください、懇願しました。主は恵み深いお方です。主にこのように立ち返る魂に主は本当に憐れみ深く許しに富んでおられるお方です。この主に立ち返る人に対して主は本当に憐れみ深いんです。だからダビデ愛されたんです。サウルは、ね、本当に人を許してくださる主に立ち返りませんでした。許されたんですけども、でもまた許してもらえると思って、ね、あのアマレクを聖絶しなさいという時でも、それでもサウルはそれを聞かないで、それで、サムエルにその罪が指摘されたとき、私は罪を犯しました。でもどうか今私の面目を立てて、サムエルさん、あなた一緒に私と帰ってください。そんな人の面目を気にして、許されることを前提で、そういうことを言うようなサウル、悔い改めないサウルは退けられました。ダビデは本当に心底を悔い改める。だから、そういう性質を持って、この全イスラエルのやがて来たるべきメシアの雛形となったんです。アブラハムもいろいろな間違いを犯しましたね。罪を犯しました。ダビデもそうでした。神様はこの、ね、弱い罪のある人間を通して、その中から一人の誠の牧者を、ね、その子孫から立てようとご計画をされた。そういうわけで、ね、本当にこの聖書は実に奥が深いです。神様がこのダビデを王として立てられた。もうこれは神様と人とからもう堂々と立てられたんですね。全イスラエルはダビデこそが、ね、王にふさわしいと認めました。本当に王となるべきもの、また牧者となるべきものは、ね、神様から、そしてまた人とから、ね、そのように認証を受けて、そのように立てられていくんです。皆さんもですね、主にあって王族の祭司とさせられたということを皆さんご存知でしょうか。ね、あの第1ペテロの、ね、御言葉、有名です。 皆さん一人一人がですから、ね、王となる、ね、天の御国において、ね、黙示録でも彼らは永遠に王となる書いてある通り、皆さんも、ね、王として治めるべき統治国があるんです。今皆さんに与えられている統治国、それは非常に小さいかもしれません。で、皆さんの人生、皆さんの、家庭、皆さんの職場において、皆さんが治めるべき分があるんですね。皆さんが治めるべき領土、皆さんが治めるべき、空間的、時間的、あるいは権威的な領域、そこにおいて皆さんがね、与えられている領域は今小さいかもしれません。でも、今皆さんがしっかりとその小さい領域において、小さい王国において忠実であるならば、主は天において大きな領域を任せられます。ダビデはそうでした。ダビデはまだ高顔の少年であった時、そうでしたね。羊飼いとして羊を飼っておりました。羊飼いはね、もう最もつまらない仕事として、ね、兄弟の中で最も8番目の末っ子であるダビデに任されて、他のお兄さんたちはサムエルと会食に呼ばれてたけれども、ダビデだけは呼ばれないとか、また、そういう、ね、お兄さんに非常に軽んじられるような発言もされたりとかしたんですけども、でもしっかりとですね、ダビデが主に見出されたのは羊飼いだった時でしたね。人々は彼を蔑みました。サムエルでさえ、ね、彼の番が来るまでね、エサイの子供たち、これこそが王になるにふさわしいとか思ったんですけど、でもダビデがサムエルに見出される前に、すでに主に見出されていたのは羊の番をしていた時からでした。しっかりと主に心を向けていた。しっかりと羊たちが、羊同士が争った時も羊たちの仲裁をしたんでしょう。また獅子や熊に襲われそうになった時も羊たちをね、もう命がけて助けた。このような性質だから主はダビデを見出したんです。まだ人々から誰にも見出されていない時に主が見出された。主は心を見るんです。人は上辺を見ますけども、主は心を見る。だから皆さんも今任せられている王国、仕事の領域、家庭、時間的あるいは権力的な任せられているその領域は小さいかもしれないですけど、それを、ね、ないがしろにしないで、ね、なんで私がこんなもの、ね、こんな汚い羊を飼わなければいけないんだ、ね、そういうことをではなく、しっかりと主から任されたものとして、それを誠実に、小さいことにも忠実にするならば、大きなことに忠実になものとして任されるんです。ダビデは、ね、この度、ようやく王にされた。ね、もう本当に、ダビデが登場してから何ヶ月経ったでしょうか。でも本当にいろいろなことが起こりました。でもその都度その都度ダビデ、ね、忠実に歩んでいきました。もちろん失敗や間違いも犯したんですけども、でもその都度本当に主に立ち返っていったからこそ、このように王とされました。より大きなことが任されるようになりました。皆さんも、ね、日々このダビデのように日常を忠実に歩みましょう。小さいことをね、もうそれをないがしろにすることはなく、しっかりと小さいことも主にあって忠実に歩むならば、また本当に羊を羊として養うならば、このダビデのようにさらに大きなことが任されて、天においては、ね、皆さんも王族のものとして主から冠が与えられるんです。どうかこの人生、残されている日々、これは小さいことのよう連続のように見えるかもしれないんですけども、でも主から任された領域です。主にあって、ね、小さなことでも、またどんな小さい人であっても主に対してするように心からする皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このダビデの成り立ち、ずっと見てきました。そしていよいよ今日の箇所で、全イスラエルの王とされました。ダビデの人生を見ますに、本当にあなたに忠実に歩んできたことを見ます。神と人との前で、公に王として立てられた。それはあなたが任職されたからです。 あなたに見出されるコツとは、日々の小さなことに忠実に歩むということ。神と人とに愛されるものとして死を今日も歩んでいく私たちでありますように。今日ももろもろの仕事があります。なすべき務めがあります。それらの一つ一つをあなたに対してするように、またあなたが人の心をご覧になっておられるあなたが常に我らの上に目を注がれているということをはっきりと認識しつつ、また覚えつつ、今日も忠実に歩んでいく私たち一同であり、そしてやがてはさらに多く、大いなることが任せられていくこの一同でありますように、あなたが、あなたの働き人として、また王族の祭司として、ますます認職していかれますように、主をあなたが助けてください。この天性をどうかそのような素晴らしい働き人たちで満たし、この日本、また世界に対して有能に働いていくことができますようにどうか助けてください。主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。旅ではもうすでに羊飼いの時に主よ、あなたを王の中の王として従い、イスラエルの王としてのその資質、自分のそのすべての素養をその羊飼いの前に置いて本当にしっかりと養われ、そしてそれを全部実践していったところを私たちは見ました。主よ、だから私たちはあなたがしかっとした人々の前に私たちを立たせてくださった時に何かをするということではなく、普段から私たち自身が尊くなるためには、用いられるためには、用いていただくためには、どこにいても誰の前にしても、人が見ても見なくても、神様の前で、人の前で、主よ、私たちは自分の尊さを発揮するその言葉、その行いを守り行わなければならないということです。旅では羊飼いと一緒にいながらでも、羊の一頭一頭を自分の本当に民のように愛し、そして獣に一匹もあげ渡すことなく、自分の体を徹してその羊を守ってきた実績があります。だからこそ旅ではイスラエルを真から愛し、そしてキリストにあって正しく治めていくことができたと思います。イエスよ、私たちにこのような素養を与えてください。イエスキリストにあってどこにいても王のような祭司として立ち振る舞うことができますように、主よ、あなたが祝福してください。世の光、地の塩としてあなたに歩むことができますように、私たちを祝福してください。人の上に立つ者は立つ前から、主よ、本当にその人の歩み方、言葉の一つ、立ち振る舞いの一つ一つが人の上に立つようなものの風貌があること、それをしっかりと捉えて、いつどこにいても王のような祭司として自分を整えて神と人の前で生きることができますように、私たちを祝福してください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。イスラエルの民は、長老たちは、あなたはもう以前から神によって立てられたイスラエルの王でしたと告白し、そしてダビデをイスラエル全土の王としてお立てしました。これが私たち自身が身につけるべき、身につけるべき王なる祭司となるために必要な 私たちの風貌です。今日もこのような本当に旅でのような羊飼いとして主の御前において忠実、そしてまだ王としても忠実な働き人が世界中に起こされますように祈りましょう。そして世界中の教会が、世界中の働き人たちが今日も正しく働き、主の御名を褒めたたえることができますように。世界中の人々がイエス・キリストの名前を豊かに聞いて信じて豊かに救われますように。世界中の教会がイエス・キリストの十字架で満たされ、十字架の奥義を宣言し、主の御名を褒めたたえることができますように祈りましょう。